お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから列王記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一列王記5章1節から14節、6章1節から7節と7章1節から8節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一列王記5章の学びに入りますが、この章ではソロモンはツロのヒラム王とビジネスの取引をします。イスラエルからも3万人の職人たちを招集します。6章には完成に7年かかった高価で華やかな神殿の建設の詳細が書かれています。第一列王記5章の本文に入りますが、1節、さて、ツロの王ヒラムは、ソロモンが油を注がれ、彼の父に代わって王となったことを聞いて、自分の家来たちをソロモンのところへ遣わした。ヒラムはダビデといつも友情を保っていたからである。ツロの王ヒラムがこれからしようとすることは何であれ、ソロモンのためにではなく、ダビデ王に対する愛と評価と尊敬のためです。2節から4節。そこでソロモンはヒラムのもとに人をやって言わせた。あなたがご存知のように、私の父ダビデは、彼の周りからいつも戦いを挑まれていたため、主が彼らを私の足の裏の下に置かれるまで、彼の神主の名のために宮を建てることができませんでした。ところが今、私の神主は周囲の者から守って私に安息を与えてくださり、敵対する者もなく災いを起こす者もありません。それが世界平和であれ、人類の心の中の平和であれ、平和をお与えになることができるのは神様だけです。神様だけが人間の心に必要な休息を与えることがおできになります。だからこそ、イスラエルの民が主を王として受け入れることを拒んだとき、主はご自分の安息へと、個人個人を招かれたのです。主イエス・キリストは言われました。マタイ11章の28節。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。キリストだけが、そのような種類の霊的な安息をあなたに与えることがおできになるのです。今神様はソロモンに戦火からの休息を与えられました。第一列王記5章に戻りますが、5節。今私は私の神、主の名のために宮を建てようと思っています。主が私の父ダビデに、私があなたの代わりにあなたの王座につかせるあなたの子、彼が私の名のために宮を建てると言われた通りです。宮を建てることはすべてダビデから出たことではありましたが、彼は宮を建てることを許されませんでした。なぜなら彼は戦いの人であったからです。 ここで宮を建てることに関係した歴史的な背景を考えてみたいと思います。人間は歴史の初めから何かを建てるものでした。創世記4章の17節にはこう書かれています。カインは町を建てていたので、自分の子の名にちなんで、その町にエノクという名をつけた。人間の歴史の中で、特に印象に残るデザインの最初の建物は神殿でした。すべての異教徒の人たちも神殿を持っていました。ギリシャのパルテノン神殿などは、美の最高の表現でした。これらすべての建物は神様に対する人間の反抗の記念碑であるバベルの塔から派生しました。異教の神殿はいつでも最高の建築の表現ではありましたが、その神殿に集まった異教徒たちは文明的な人々も非文明的な人々も霊的には最低のレベルでした。これらの神殿は精巧で大きく華やかで豊かでそして印象的です。ナイル川のほとりの王たちの神殿、ニネベのアシュル、バビロンのマルドゥーク、チグリス・ユーフラテスの谷のジグラット神殿、ギリシャのアテナとアテネのパルテノン、ローマ人たちのジュピター、メキシコのアズテックの宮、これらすべては神様に対する反抗の現れです。彼らは神殿を建てましたが、不滅の神の御栄を滅ぶべき人間や鳥、獣、這う者の形に似たものと変えてしまったのです。そのことがローマ人への手紙1章の21節、23節に書かれています。ところがソロモンの建てた神殿は聖書の中で一度も神様が住むための家と考えられてはいませんでした。第二歴代史の宮の奉納の時にソロモンは神様がこの場所に住まわれることはないことをとてもはっきりと述べています。第二歴代史6章の18節。それにしても神は果たして人間と共に地の上に住まわれるでしょうか。実に天も、天の天も、あなたをお入れすることはできません。まして私の建てたこの宮など、なおさらのことです。もともと神殿を建てる願いは、父ダビデの考えでした。しかし神様は、ダビデにそれをお許しにはなりませんでした。第一歴代史28章の1節から3節にはその部分的な物語が書かれています。第一歴代史28章の1節から3節。さてダビデはイスラエルのすべての司、すなわち各部族の司、王に仕える各組の司、千人隊の長、百人隊の長、王とその子らが所有している財産、家畜全体の係長たち、宦官たち、勇士たち、つまりすべての勇士をエルサレムに招集した。ダビデ王は立ち上がってこう言った。私の兄弟たち、私の民よ、私の言うことを聞きなさい。私は主の契約の箱のため、私たちの神の足台のために安息の家を建てる志を持っていた。私は建築の用意をした。しかし神は私に仰せられた。あなたは私の名のために家を建ててはならない。あなたは戦士であって血を流してきたからである。宮は神様が住まれる場所ではありませんでした。それはあくまでも神様の足台でした。神殿を建てることはダビデの心にありました。ですから神殿の設計図はソロモンにではなくダビデに与えられました。第一歴代史28章の19節にはこう書かれています。これらすべては私に与えられた主の手による書き物にある。彼はこの使用書きのすべての仕事を賢く行う。言い換えれば神様は ダビデに神殿を建てることを許されませんでしたが、ダビデは神様から神殿の青写真をいただいていたということです。そしてダビデはこの設計図または青写真をソロモンに与えたのです。また第一歴代史28章の10節から12節には次のように書かれています。今心に留めなさい。主は聖女となる宮を建てさせるためあなたを選ばれた。勇気を出して実行しなさい。ダビデはその子ソロモンに玄関広間、その神殿、宝物室、屋上の間、内部屋、あがないの間などの使用書きを授けた。御霊により彼が示されていたすべてのものの使用書きであった。すなわち主の宮の庭のこと、周りにあるすべての脇部屋のこと、神の宮の宝物蔵のこと、聖なる捧げ物の宝物蔵のこと。ダビデは同時に神殿の材料も集めました。また第一歴代史29章の2節にはこのように書かれています。私は全力を尽くして私の神の宮のために用意をした。すなわち金製品のための金、銀製品のための銀、青銅製品のための青銅、鉄製品のための鉄、木製品のための木、しまめの緒、色とりどりのモルタルの石の造岩細工、あらゆる宝石、大理石をおびただしく用意した。ご覧の通り、宮の着想はダビデの心の中にあったのです。ソロモンは宮の建設を実行しただけです。ダビデが集めたすべての材料が手元にある今、実際に必要な杉ともみの木材のためにソロモンはツロの王ヒラムと取引をします。8節から9節。そしてヒラムはソロモンのもとに人をやって言わせた。あなたの申し送られたことを聞きました。私は杉の木材ともみの木材なら何なりとあなたのお望み通りにいたしましょう。私のしもべたちはそれをレバノンから海へ下らせます。私はそれをいかだに組んで、カイロ、あなたが指定される場所まで送り、そこでそれを溶かせましょう。あなたはそれを受け取ってください。それからあなたは、私の一族に食物を与え、私の願いを叶えてください。ツロからの労働者のほかに、ソロモンはイスラエル人たちからも多くの働き手を雇いました。13節から14節。ソロモン王は全イスラエルから役務者を徴用した。役務者は3万人であった。ソロモンは彼らを1ヶ月交代で1万人ずつレバノンに送った。すなわち1ヶ月はレバノンに、2ヶ月は家にいるようにした。役務長官はアドニラムであった。これはものすごい企画です。神殿を建てた後、ソロモンは続けて他のものも建てます。彼は大きすぎる建設プロジェクトを抱えて、自分の民に重税をかけてしまいます。さて、第一列王記6章の学びに入りますが、6章は神殿の実際の建設の様子です。神殿は会見の天幕の2倍の大きさで、宮はもっと華やかで、精巧で、高価です。会見の天幕の質素さは失われ、これから見ていきますが、霊的な堕落が起こるように見えます。第一列王記6章の2節。ソロモン王が主のために建設した神殿は、長さ60キュビト、幅20キュビト、高さ30キュビトであった。神殿は会見の天幕の2倍の大きさではありましたが、私たちが思うよりも小さいものだったかもしれません。会見の天幕は縦30キュビト、横10キュビトで、その高さは30キュビトで、神殿は会見の天幕の3倍の高さでした。神殿は小さいものではありましたが、宝石のように高価で荘厳なものでした。3節から7節。神殿の本堂の前につく玄関は、長さが神殿の幅と同じ20キュビト。 幅が神殿の前方に10キュビトであった。神殿には格子を取り付けた窓を作った。さらに神殿の壁の周り、つまり本堂と内堂の周りの神殿の壁に脇屋を建て増しし、こうして階段式の脇間を作り巡らした。脇屋の1階は幅5キュビト、2階は幅6キュビト、3階は幅7キュビトであった。それは神殿の外側の周りの壁に段を作り、神殿の壁を梁で支えないようにするためであった。神殿は建てるとき、石切り場で完全に仕上げられた石で建てられたので、工事中、土や斧、その他、鉄の道具の音は一切神殿の中では聞かれなかった。この神殿は会見の天幕の2倍の大きさでした。三方を3階建ての建物で取り囲まれていました。この3階建ての建物は、奉仕をしている間、祭司たちが住んだところでした。正面には 10×10×120 キュビトの中楼玄関がありました。フットボール場の半分の長さです。聖堂の祭壇は、会見の天幕の祭壇が 5×5×3 キュビトだったのに比べ、20×20×10 キュビトの大きさでした。会見の天幕の一つだけの食台に変えて、10個の食台が置かれました。その世のパンの机も一つではなく10個ありました。いくつかの器具は何倍かの数で置かれました。また神殿の建設には3万人のイスラエル人が使われました。それ以外に15万人の余分な労働者たちと3300人の監督たちが建物の建設に使われました。ツロのヒラムが材料と熟練した職人を提供しました。神殿は7年6ヶ月で完成しました。神殿は石造りで、建設の間、金槌の音は聞かれませんでした。建物にかかった費用は、日本円に換算しますと約18億円になると思われます。しかし神殿は、会見の天幕よりも劣っていました。まず神殿は複雑で、会見の天幕の質素さは失われていました。新約聖書の中では、神殿は飛び越され、会見の天幕が天国の型として使われています。それは、神殿はとても複雑になっていたからです。ソロモンの神殿が会見の天幕よりも劣っていた第二の点は、ソロモンは神殿に細い光の窓をこしらえたということです。会見の天幕には窓は一つもありませんでした。人々は会見の天幕の中で神様の光に頼っていたようには、もうそれには頼らなくなりました。彼らは外から入ってくる自然の光に頼ったのです。三つ目は、ケルビムがオリーブの木で作られたことです。それらは10キュビトの高さでとても印象的でしたが、もう純金で作られてはいませんでした。第四には、神殿は会見の天幕よりも華やかでけばけばしく、より多くの儀式が神殿と結びつきました。これはネブカドネザルによって破壊された神殿です。ゼルバベルによって建てられた神殿も順繰りに破壊され、キリストの時代にはヘロデの神殿が取って変わっていました。神殿は実際、主イエス・キリストを指し示しています。ヨハネの福音書2章19節でイエス様は次のように言われています。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。主はヘロデの神殿のことを話しておられたのではありません。主はご自分の体のことを話しておられたのです。神殿の目的は、生贄によって神様に近づく道を提供するためでした。さて、第一列王記7章の学びに入りますが、7章には、ソロモンが神殿だけでなく、自分の宮殿、レバノンの森の宮殿、そしてパロの娘のための宮殿を建てたことが書かれています。同時にこの章には、神殿の中楼のポーチの建設、神殿のための鋳物の海、銃の聖堂の旋盤、そして神殿のための銃の金の食材に関する詳細も書かれています。 第一列王記七章の本文に入りますが、一節。ソロモンは自分の宮殿を建て、13年かかって宮殿全部を完成した。神殿を建てるのには7年かかりましたが、自分の家を建てるのにはその約2倍の13年がかかりました。2節。彼はレバノンの森の宮殿を建てた。その長さは100キュビト、幅は50キュビト、高さは30キュビトで、それは4列の杉材の柱の上にあり、その柱の上には杉材の梁があった。ソロモンはレバノンの森の宮殿も建てました。これは彼の別荘でした。おそらく彼はそこに休暇に行ったと思われます。長さは100キュビトであったと書かれていますが、これはフットボールコートの長さの半分でした。幅は50キュビト、つまり約23メートルでした。高さは30キュビト、約14メートル。それは4列の杉材の柱の上にあり、その柱の上には杉材の梁があったとありますが、ツロのヒラムが石とレマロン杉の杉材を用意しました。今日はこの高い優美な杉はほとんど残されてはいません。パレスチナを含めレバノンの国もすべて裸にされてしまいました。見たところその当時は樹木が深々と茂っていたようです。8節。彼の住む家はその広間の後ろの庭にあり、同じ造作であった。またソロモンは彼がめとったパロの娘のためにも、この広間と同じような家を建てた。彼はパロの娘のためにも家を建てました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は神殿の準備と建設、ソロモンの建設プロジェクトというテーマで、第一列王記5章1節から14節、6章1節から7節と7章1節から8節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。